春は別れと出会いの季節と言われますが、どなたの人生にも忘れられない別れ、またその人の人生を決定づけるような出会いがあるのではないでしょうか。数年前、ある俳優さんがインタビューを受けられる中で、人生にとって大切なことは人との出会い、特に身を捨てても悔いがないという人間に出会えたかどうかということです、と語っておられました。この方は長い俳優人生の中で、そういう厳しく仕事に向き合う方々に出会ってこられたのでしょう。そういう出会いがこの方の多くの人の胸を打つ演技を培ってきたのであろうと感じました。親鸞聖人にとって師匠である法然上人との出会いはどのような意味を持つものでありましょうか。69歳の法然上人を29歳の親鸞聖人が訪ね教えを聞かれた。このお二方が出会われなかったならば、お念仏の教えを聞くことは私たちにはかなわなかったことでしょう。親鸞聖人が書かれたものの中に、造行を捨てて本願に帰すという言葉があります。これは仏様の願いをただ一つの拠り所として生きるという意味です。道を求めるがゆえに道に迷い、行くことも帰ることもできず立ちすくむ親鸞聖人に、苦しみ悩む人々のためのものとして開かれた教えがある。その教えとの出会いは親鸞聖人の人生にしっかりと根を下ろし、その苦悩の人生を意義あらしめた出会いであります。親鸞聖人は歎異抄という書物の中で、たとえ法然上人に騙されて念仏を申して地獄に落ちたとしても、私は決して後悔などしないと申しておられます。人と人とが出会うということは、その出会いの底に流れているもの、出会った人の背後にあるもの、それに出会っていく、それを確かめていくということでありましょう。この時親鸞聖人は法然上人の底にあって、法然上人を法然上人たらしめているものに会われた。それは法然上人という人を生み出してきた仏教の歴史であります。その歴史を親鸞聖人がしっかりと確かめられましたのが、同じく歎異抄にある阿弥陀如来の本願が真実であるから、お釈迦様の教えは偽りではなく、善導大師の教えも、また善導大師の教えを大切にいただかれた法然上人の仰せも真実であります、とのお言葉です。親鸞聖人は法然上人という方に阿弥陀如来の働きを仰がれた。この方はただ人に増しまさず、この方との出会いによって私はいつから迷い始めたのか、そしてどこまで流転していくのかわからない人生から、決して虚しく過ぎることのない人生、迷ったことも無駄ではなかったと頷ける人生を賜るのである、と。西暦1207年、法然上人の吉水における念仏の集まりは、朝廷の弾圧により解体され、法然上人は土佐の国へ、親鸞聖人は越後の国へ罪人として流されていきました。お二人の出会いはこのようにして東西に引き裂かれていきましたが、お念仏の教えは朝廷の意に反して衰退するどころか、 ますます盛んになっていったのであります。まことに念仏の教えの大地をみるみる覆い尽くす雑草のような勢い、たくましさを感じることであります。親鸞聖人はこの時を境にして生涯二度と法然上人とお会いになることはありませんでした。しかし法然上人と距離は遠く隔たっても、また後にその法然上人が先立って行かれても、いつも親鸞聖人にとって法然上人はただ念仏して弥陀に助けられ参らすべしという一言のもとにつながっておられた。お二人の出会いはその人生を尽くして限りなく出会い続けていかれた出会いなのでありましょう。お二人が出会われてから今日まで800年以上の時が経過しましたが、今なおこの出会いは私たちの上に大切な出会いを開き続けてくださいます。新しい出会いはもちろんのこと、先立っていかれた大切な方、また家族や身近な方と出会い直していく、そして自分自身とも出会っていく。改めてこのお二方の出会いを我が身の上に確かめてみたいと思うことであります。